ション。本日は琉球大学医学部附属病院第二外科の照屋隆夫先生をお招きして、肺がんの診断から治療の流れという形でお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、肺がんというと、肺がんはがんの中でも、
そう、悪い、予後が悪いとされている、治りにくいと言われているがんの種類になります。
はい。はい、治りにくいということは、死亡率も高いということですか？
そうですね。悪性新生物といって、まあ、簡単に言えば、がんの死亡率で言うと、
はい、
肺がんが第1位になっております。
あ、そうなんですね。
はい。治りにくいというかですね、発見が遅くて、
はい、
結局5年後に生きてる確率とか言うと、
はい、
例えば乳がんとか、甲状腺のがんの場合は、はい、まあ、90% 以上生存率があると言われてるんですけど、肺がんの場合は、もう、簡単に言えば 25% ぐらいしかありません。極端に低いです。
ああ、そうなんですね。
はい。
それは治療を行ってもということですよね。
実際はですね、はい、早い段階で見つかった場合には、完治、はい、完全に治ることが、うん、期待できます。
はい。
ただ、残念ながら、見つかった時点で、ちょっと進行、がんになっていまして、
うん、
っていう、そういうふうに予後が悪いということになっているのが、まあ実際のところだと思います。
ああ、そうなんですね。先生、じゃあその死亡数、まあ、治りにくくて死亡率ナンバーワンの肺がんなんですが、
はい。
これは、気づいた時にはもうすでにちょっと出遅れの状態になっているということは、
はい。
普段からの症状っていうのがあんまりないということですか？
そうですね。出にくいというか、分かりにくいと思います。
分かりにくい。
はい。それでやっぱり、実際のところ、検診でですね、
はい。
引っ掛けるというか、それがもう一番だと思います。
うん、
症状が出てきてから、病院に行ったんではですね、
はい。
ちょっと遅いかなという感じがします。
はい、先生、その症状とはどういったものがあるんですか？
発熱とかですね、
はい。
あと、血痰。あと、胸がちょっと痛いとかですね。
はい。
そういうような症状が、まあ、ひどい場合には出てきます。
はい。ひどくない軽い場合の時というのは？
は、全く症状にありません。それが厄介なところです。
ああ。わからないわけですね。
そうそうそう。
じゃあ、日常生活の中で。
日常生活で、
そう、
これちょっとなんか、自分病気になってないかなとか、そういう症状は、はい、ないです。
ほとんどない。
はい。
例えば、まあ、先ほど、血痰とかって言った場合には、もうすでに結構、
そうですね。
症状的には、
はい。
進んでいる状況ですか？
まあ、が多いですね。
はい。まあね、血痰出たら、まあ、びっくりするので、すぐ病院に行こうというふうにはなりますけど、
ね、
はい、普段の生活の中で全く症状がない場合は、やっぱり分かりにくいので、先生が先ほどおっしゃったように、気づいた時にはもうちょっと進んでいてっていうことになってしまう今現状があるわけですね。
はい、そうです。
はい、まあ、早期で発見できるっていうのは別の、例えば病気で行った時に一緒に気づくとか、そういうことですか？
そうですね。実際、症状が出て、がんと判断できる率がですね、簡単に言えば 15%、
はい、うん、
あと検診で引っかかるのが 45%、
うん、
で、あとは高血圧とか糖尿病とかでたまたま他の検査したら引っかかったというのが 30% ぐらいと言われてます、
うん、はい、で実際にはがんかなと思って行くわけではなくて別のことで、
そうです、たまたまです、
たまたま受診して、
はい、はい、
気づかれるっていうこと
は。あとは検診で、はい、引っ掛けてもらうという。
引っ掛けてもらうというまで。
いや、実際職場とかの検診とか、
はい、
人間ドックとか、地域の検診とかで、うん、まあ、レントゲン写真を撮ると思うんですけど、それで、異常、陰影がありますんで、うん、ちょっと精密検査受けてくださいという形で、うん、引っ掛かるのが、まあ、40-50% だと思います。
先生、その陰影が見えるっていうのは初期の段階でもわかるんですか？
そうですね、はい。
で、その時だと、まあ、感知する。 率も高くなるわけですもんね。
そうですね。はい。
じゃあ、やっぱり、皆さん、こう、メディカルインフォメーションにいらしてくださる先生方が、口を揃えて言うのは、検診を受けてくださいっていうことを。
そうですね。それに尽きます。はい。
ですよね。
はい。
で、受験して、受領して、3つあったんですけどね。検診を受けて、で、診察を受けて、そして治療を受けてっていう3段階があって、検診だけで異常が出てますよって言っても、普段の生活で、何の症状もなくて、いや、ちょっと大丈夫じゃないかって自己判断で、診察に行かない方も多い
し。実際、無視してしまうというかですね、
うん、
精密検査を受けてくださいという通知が来たにもかかわらず、症状がないから、まあ大丈夫だろうということで、うん、受けないという方がもう結構いると思われます。
はい。そういう、おっしゃっておりました。
はい。
なので必ずね、その検査結果に基づいて、受診が必要であればちゃんと診察受けなさいということを先生方おっしゃってましたけれども、この肺がんについても、やっぱりそこが一番大切です。
そこに尽きると思います。まず検診を、真面目に、一年に一回は受けてもらう。はい、まあ人間毒でも何でもですね。
はい、
そういうことですね。はい、
うん、
で、異常陰影、陽性さ、
はい、
しっかり調べてくださいという、うん、通知が来た場合には、うん、専門の病院にですね、
はい、
ちゃんと行ってもらうということがもう、大切です。
はい。わかりました。じゃあ先生、こういった形で、例えば初期で見つかった場合の治療法というのはどういったものがありますか？
そうですね。肺がん の治療法としては、まあ、大きく分けますと、手術、放射線治療、
うん、
化学療法というふうに分けられると思います。
はい、
まあ、最近では免疫療法というのもあるかもしれませんが、もう簡単に3つ、手術、放射線、化学療法というふうに分けさせてもらいますと、
はい、
まあ、極端な言い方かもしれませんけど、
はい、
完治が期待できるのは手術だと考えております。はい。
手術というのは先生、その肺がんに、がんにかかった部分を切り取るということですか？
そう、肺がんのある部位をですね、
はい、
肺を、
はい、
切除して、うん、合わせて周りにあるリンパ節を、
うん、
お掃除するという形で、うん、手術することが、完全に、完治。完全に、
うん、
治療できるというチャンスがですね、
はい、
手術の場合はあると思います。
はい。じゃあ、その手術をしないで、例えば放射線治療であったり、化学療法。
化学療法ですね。
はい、になる場合は
もう、実際のところはですね、
はい、
手術できる段階。
はい。
まあ、早期発見であれ、あって、まあ、手術できる段階であれば、はい、現時点ではやっぱ手術療法が一番だと思います。うん、例えば、高齢でですね、
はい、
ちょっと手術に耐えられない、というような場合には、
うん、
現在では放射線治療で、完治を、望むということもできます。
う
ん、
はい。
で、まあ、実際のところは化学療法で、完全に治るというのは、ちょっと厳しいのが実情だと思います。
先生、化学療法というのは？
抗がん剤治療ですね。
ああ、はい、はい、はい。抗がん剤治療、はい。お薬ということですか？
そうですね。
はい。うん、
抗がん剤の治療ということになります。
はい、なるほど。先ほど高齢になると手術に耐えられないからということですよね。体力的な部分で。はい、
そうですね。ただ、今、まあ、80を過ぎてもですね、
はい、
元気な方もたくさんいらっしゃいますんで。
まあ、そうですね。年に関わらず体力は違いますね。すね、はい、はい。
まあその辺、手術に耐えれるかどうかっていうのは、
はい、
実際手術する前にいろいろ心臓であったり、
うん、
肺活量であったり、採血したりとかで、
はい、
その辺を評価して、
はい、
判断することになります、
うん、はい。それが早期発見の場合の治療法として、まあ一番望まれるのは手術ができる状況で手術をやるということですよね。
はい、もうそう、まあ自分外科だからかもしれませんが、まあそういうふうに、はい、考えております。
はい。で、例えばそれが、まあ、 発見した時にはもうすでに進んでいる状況、まあ、中期とか後期とかっていう言葉で表しますか、それとも何て言うんですか先生これは。
一応進行肺がんということになって、
はい、
一応ステージングって言ってですね、
ステージング、
はい、
はい、
病気分類ということで、
うん、はい、
一期から2期、はい、3期、4期まで分かれております。
はい、
で、まあ、進行がんというのは一般的に3期以上になりますけど、
うん、
3期以上になってくると、はい、まあ、実際のところ、化学療法、放射線療法が主体となってきます。
う
ん、はい、
で、この、治療法は、先生、病院に通院しながらできるわけですか？それとも入院しないといけない？
いや、外来の方でですね、
はい、
CT 検査、
はい、
CT、窯に入るやつですね、うん、CT 検査とか、はい、あとは、頭の、まあ、実際のところ、脳転移があるかとかですね、うん、その辺を評価するんであれば、頭の MRI を取るかもしれません。
はい、
また最近では、全身の評価としてですね、ペット CT っていうのがあります。
ペット CT、
はい。はい。それで、結局、がんの方がですね、全身に飛んでるかどうかっていうのを評価する検査なんですけど、それをもやってもらうことになります。
先生、このペットっていうのは何ですか？
ペット CT っていうのはですね、はい、ちょっと難しいんですけど、
はい、簡単に。
まあ、簡単に言えばですね、はい、がんはですね、
はい、
ブドウ糖を代謝っていうか、ブドウ糖を使って、まあ、大きくなったりするみたい、するんですけど、
はい、
それを放射線元素を、血液の中に注射してですね、
はい、
それを撮影することによって、
はい、
その元素が集積するかどうかっていうのを評価する、うん、検査になります。
これは本当に初期の段階でも見つけやすい方法なんですか？初期の段階って変な言い方ですね。
ですね、大きさもやってあってですね、はい、1センチ以上であれば、うん、大体元素が集積してですね、
うん、
ここが癌である、
うん、
または転移しているということが評価できるというような検査になります。
はい。まあ、そうやって、まあ、この中期以上、ステージ3以上のもので見つかったときに、
はい、
先生、この放射線治療と化学療法治療を併用していくっていうおっしゃってて、
はい、
で、それは通院しながらでその治療が可能なんですか？
いや、評価。
入院しないといけない。
そうですね、うん、評価する。までは、
はい、
外来で検査を受けてっていうことで、
はい、
外来で可能だと思います。今の話ですよね。
はい。
で、ただ治療になってきますと、
はい、
最初の、少なくとも最初の間は、
うん、
入院しての治療になると思います。
うん、
で、後から、例えば副作用とかですね、
はい、
その辺を見まして、うん、可能であれば、外来で、引き続き行うということも、うん、やってます。
ということは、日常の生活をしながらも治療を受けることができるということですよね。
そうですね。
外来で OK で言うのであれば。
はい、ただ、化学放射線療法を受ける人というのは、はい、やっぱりちょっと進行がんの方が、多いということもありますので、
はい、
お仕事をして、やりながらというようなことには難しいと思います。
あ、
は
い、きついということですね、体力的に。
そうですね、最初の、治療の場合は、うん、絶対入院してから行うことになると思います。
うん、
はい、
そういうことなんですね。はい、いや、でもそう、そして、まあ、今が、ステージ3、例えば、まあ、4まで行くとも末期になってくるわけですよね、先生。
そうですね、はい。
そこまで行くと治療というのは？
治療はもう化学療法が、
はい、
主体になってきます。まあ現在では免疫療法も合わせて行うこともやってますが、うん、まあ化学療法が主体ですね。
うん、はい。末期の方たちが楽に日常生活を受けられるための治療なのか、それとも治すための治療なのか、どっちですか？
もう4期になってきますと、
はい、
完全に治るということはもう難しいです。
うん、
で、もう、言い方悪いかもしれないですけど、
はいはい、
延命治療ということになるかもしれません。
はい。
はい、
うん、そうなんですね。
はい、でだから最近では、クオリティオブライフということで、
はい、
QOL を得ながら、
はい、
もう考えてですね、治療をどういうふうな治療が一番、うん、患者さんにとっていいのかというのを選択しながら QOL を得ながら、また治療もしていくということが、行われるようになってきています。
そうですよね。はい、やっぱりもう、末期まで行くと、患者さん自身もある程度の覚悟をしてると思うんですよ。
はい、
その中で、やっぱり、それまでの期間をどういうふうに生活して過ごしていきたいかっていうのは、やっぱり、先ほど先生がおっしゃったように、クオリティ
オブライフ。オブライフ。QOL という言い方をします。ね、はいはい。
そこがやっぱり重点的になってくるのかなってとても思うんですけれども。
そうだと思います。
うん、でも、まあ、何よりも、肺がんにならないためにはどうすればいいかっていうことは、先生。予防はどうなんでしょう。
それはちょっと難しいところなんですけど、うん、まあ、少なくとも、まず言えることが、やっぱり禁煙だと思います。
はい、ああ、はい、やはり喫煙のリスクっていうのはとても大きいですか。
大きいですね。やっぱり、はい、相対リスクと言いまして、
はい、
まあ普通の人を1とした場合に、うん、タバコを吸ってる人が肺がんになりやすい確率というのは、まあ簡単に言えば 4.5%、5倍と言われています。
かなりの倍ですね。
はい、そうですね。はい。
はあ、この先生、喫煙、まあ、その吸われてる方はいいですけど、副流煙ってあるんですよ。それも、周りの人もすごい迷惑ですよね、そしたら。
そうですね。実際のところ、まあ、そう、副流煙による、肺がんの確率っていうのも、やっぱ多少あると思います。
ますよね。はい。なので、今ね、世界的にも、まあ、喫煙者の方のスペースっていうのがどんどん狭まれてしまっている、はい、ところであるんですが、実際ご自身のね、ご自身の体もそうですが、例えば、ご自身の家族にも、結局喫煙していると、
そうですね。
はい、そのリスクは高くなってしまうわけなので、禁煙っていうのが一番。
もう一番大事だと思います。
はい、ということですね。
で、今まで吸ってた人であってもですね、うん、やっぱり禁煙をちゃんとしてくれた場合は、うん、それだけリスクも減ることも、分かってきてますんで、
はい、
もう自分は遅いっていうふうに判断しなくて、やっぱり自分のため、周りのためにも、うん、今からでも禁煙することが大切だと思います。
うん、思い立った時にということですね。
はい。でもしそれが難しければ、最近では禁煙外来というのもありますから、
はいはい、
ぜひ病院の方でご相談されたらいいと思います。
テレビでもやってますね、はい、CM でもね、禁煙外来が。はい。はい、じゃあ先生、一番、このリスクが高いのがこの喫煙なんですが、それ以外にもありますか？遺伝的なものもありますか、先生？
遺伝的もやっぱあると思います。ただそれが本当に立証されてるかっていうのはちょっと難しいところだと思います。
そうなんですね。はい、わかりました。先生、じゃあもう最終的に、まあ、まとめて言うと、早期発見に尽きるんですが、
はい、
そのためには
そのためにはもう、検診、人間ドックを毎年必ず受けるということですね。はい、特に肺がんに関しては、最近ではオプションで CT を取ることも可能です。で、CT を取りますと、やっぱり必ずレントゲン写真よりは見つかります。
はい、
そういうことで、可能であればオプションで CT も取ってみられたらどうかと思います。
そうですね。
はい、
特にまた喫煙されてる方は特にそうですし、親戚にね、
はい、
まあまあ周りに座れてる方がいる、自分は座らないけど座れてる方がいる場合もやっぱり念のためというところで、
そうですね、
はい、調べておくのは大切だということですね。はい、わかりました。先生、今日は。ありがとうございました。はい、琉球大学医学部附属病院第二外科の照屋隆夫先生をお迎えして、肺がんの診断科、治療の流れのお話を聞きました。先生、最後に何かありますか？
あとですね、まあ、検診をとにかく受けてもらうこと、あとは、手術できることはいいこと、感知するチャンスがあると考えてほしいです。で、最近で胸腔鏡補助科といってですね、体に侵襲を与えることなく、できる手術もありますので、ぜひ、異常が指摘されたら、大きな病院に行って、検査を受けてください。
先生、その侵襲っていうのは、負担がないということですね。
そうですね。うん、早い人であれば、次の、まあ、1週間後からは、社会復帰も可能だと考えております。
うん、はい、わかりました。ということですので、皆さん、検診をぜひ受けてください。で、オプションで CT 検査もよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエストなどは、ファックス、はがきでお寄せください。ファックス番号、 943-5782、郵便番号901-2214、宜野湾市がねこ2-36-12、またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。